主は今招いて言われます。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。詩編29番、天の御民も声を出さずに賛美いたします。詩編29番、天の御民も、皆様お立ちください。それください。司会者が祈ります。祈りは神様と話をすることです。手を組んで身をつぶり心を合わせてください。それではお祈りいたします。静まれ、私こそが神であると知れ。天の父の神様、皆をあがめて感謝いたします。この一週間も神様の守りの中に私たちを守ってくださり、まだこうして日曜日の朝にここで礼拝を捧げることを許してくださいましたことを感謝いたします。私たちが今の聖書の言葉のように全地を作られた神様を知ることができますように、聖書の言葉を理解する知恵を与えてください。今日ここで捧げる礼拝の中で証しをしてくださる姉妹の上に、また御言葉を取り継いでくださる川原崎牧師の上に豊かに臨んでくださいまして、神様が私たちに語ってくださることを、その言葉を通して私たちが理解することができますように導いてください。私たちはこの世の中においてさまざまな課題を持って生かされております。その中でさまざまな選択をする必要があります。その一つ一つの選択において、どうぞ神様に従った選択ができますように、私たちの心にいつも働きかけてくださいますようにお願いをいたします。神様、どうぞここだけではなくて全世界のあなたにつながる教会の礼拝をも祝してください。またさまざまな事情でここに来ることのできない方々が多くいることも知っておりますから、どうぞそのような方々一人一人を祝福してくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと私たちに教えてくださった祈りです。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。賛美歌93-5、主の祈り A。
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来
光らせたまえ。
御事の天にあるごとく地にも
なさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪にも許したまえ。我らを試み合わせず悪に救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。購読する箇所は旧約聖書詩編23編、旧約聖書の839ページでございます。旧約聖書の839ページ、詩編29編、23編。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と皆さんで交互にお読みいたします。詩編23編。賛歌、ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。
主は私を緑の野にさせ、森の庭に伴われる。
主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。私を苦しめる者の前であなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。
命ある限り恵みと慈しみが私を覆う。私は主の家に住もう、日の続く限り。アーメン。
それではお祈りをいたします。最初に松岡咲さんにお祈りしていただきまして、続いて一緒に祈ります。
たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。愛する天のお父様、今日も新しい朝、こうして私たち一人一人を生かしてくださり、招いてくださり、感謝いたします。今日もあなたの前にへりくだる者として立たされています。場所は違えど、時は違えど、共に心合わせ祈っておられる兄弟姉妹がいることも覚え、今日この聖日を迎えております。今日も川原崎先生を通してあなたの言葉を聞きます。どうぞ私たちの心を強めてください。聞く耳も強めてください。どうか柔らかくしてくださり、素直に受け止めることができますように、どうぞ一人一人を強めて守っていてください。語られます川崎先生のうちに、どうぞあなたが御油で満たしてくださり、最後まで大胆にあなたの御言葉を語るものとして用いてくださいますように、守っていてください。そして司会者のうちに、総学者のうちに、またさまざまな奉仕をされている一人一人のうちに、そして今日語られます証しをされるお二人方のことも覚え、あなたが祝してくださいますように、どうぞお守りください。今日は幼児祝福礼拝を同時に行っております。子どもたちを私のところに来させなさい、妨げてはならないと。神の国はこのような者たちのものである。子供たちのように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないとあなたが教えてくださっています。子供たちは誰かの支えがなくては、養いがなければ、助けがなければ生きていけない小さなものです。ですがその子供たちには私たちのない感性があり、豊かな心を持ち、そして素直に頼ることができます。そして 大人の力も借りながらどんどん大きくなる子どもたち、はじめは色づくこともなく過ごしていますけれども、さまざまな経験を通して一人一人が自分らしい色を出しながら過ごしている子どもたちです。そんな素直な子どもたち、私たちには見失っているものを教えてくれます。子どもたちのように素直にあなたに頼るものとならしてください。あなたの国を受け入れることができる私たちに変えてください。それぞれ持ち場立場が違い、私たちは日々生活していく中でさまざまな経験をしていき、それぞれ抱えている思いや悩みや重荷が違います。ですがあなたはいつも変わらず私たちと共におられ、変わらぬ愛を与えてくださっています。それを固くなに受け入れることができなかったり、あなたがたくさんのものを与えてくださっているのに、今私たちの周りにあるものはすべてあなたが与えてくださったものなのに、つい気づくとすべて自分のもののように扱い、失えば悲しみ苦しみ不平を言い不満を言い、罪深い私たちですけれども、どうかあなたが清めてください。そしてあなたが与えてくださっているもの、恵み一つ一つを数えながら日々歩むことができますように助けてください。子どものように素直に受け入れる広い心もあなたが養ってくださいますようにお守りください。世界や日本の中で今もなお苦しみ悲しみの中におられる方もいらっしゃいます。感染症も少しは落ち着いてきたのかなと思いつつも、世界各地日本の各地で少しずつですがまた増え続けているのかもしれません。神様、どうか私たちが見えないところで戦っておられる方がたくさんいらっしゃいます。あなたがどうか守ってくださいますように、癒してくださいますように、そして一人一人に平安を与え、前を向いて立ち上がっていく勇気力どうぞ与えてください。今週もそれぞれの場に使わされます。どうぞあなたが今日与えてくださる御言葉を胸に、そしてそれを糧に御言葉を踏みしめながら歩むことができますように、キリストの香りを放つ者として私たち一人一人を用いて輝かせてください。病状にある方々のためにはあなたが癒しを与えてください。そして場所は違えど共に祈っている兄弟姉妹一人一人のこともあなたが今日も一日支えてくださって導いていてください。すべてを見ていただいて感謝しつつ、今ここに集っているもの、そして共に場所は違えど祈っている一人一人の心の祈りとともに、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書11章25節から26節、ヨハネによる福音書11章25節から26節、新約聖書の185ページでございます。 新約聖書は聖書の後ろの4分の1ほどのところから始まっております。聖書の後ろの方を開いてくださいまして、185ページをお開きください。
ヨハネによる福音書11章25節、イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。
人信条をもって信仰告白をいたします。人信条は賛美歌93-4、人信条 A でございます。人信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様お立ちください。お座りください。今朝はオープンチャペルとして礼拝を捧げています。特別に岡部康江姉妹にお明かしをしていただきます。続いて川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、よみがえる人生と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お願いいたします。主なる神様、この聖日、私たち一人一人の名を呼んで招き、集めてくださり、礼拝を捧げる恵みに預かっております。また、それぞれの場で集められて礼拝を捧げております。今、神様がその恵みを最も表してくださいました。イエス様の十字架と復活を覚えて、心から賛美と祈りを捧げました。また信仰を祝わすことをいたしました。ここであなたの御言葉を聞き、新しい命を吹き込んでいただく、そのことを願っております。そのためにも私たちは心を開き、思いをあなたに向けております。求道される方々、すでに信仰の恵みの中を歩んでいらっしゃる方々、さらに新たな信仰の一歩を踏み出させてください。また、今明かしされたように、主イエス様が愛し、許し、導き、苦難を通る中にも確かな道を備え、守っておってくださることを覚えて、互いのために祈りを重ねさせてください。病床におられる方々も、病と戦っておられる方々も、主の恵みをもって癒し、強め、力づけ、回復へと導いてください。感染症のことが言われて1年、もう2年近くなりますが、どうぞ収束へと向かわせてくださいますように。不安や心配事を握りしめて、なかなか手放せないでおる現実もあります。今、イエス・キリスト様がお持ちの平安を私たちに注いでくださるのですから、そのところに行こい、すべて 主においだれいたします。お言葉の通り、命ある限り主の恵みと慈しみに追われる日々であることを知る日々でありますように、我らを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いきなりですけれども、私たちはいろんな意味で失うという経験をします。あってほしくないと思うことですが、現実あります。健康を失う、時には友達を失うという経験もしないこともない。職を失う、今までの立場や時には地位を失うという経験もします。まあ寂しさとともに不安を覚えますね。こんな寂しさと不安を覚える人もいるんです。髪の毛を失う、ここはちょっと自分自身のことを含めて言ったつもりなんですが、戻ってこないんですよ。朝元に鏡見てもますます失うという、このやる気なさと失う寂しさというのを私ぐらいになると大体分かってくるんですね。すいません、同じ経験していらっしゃる方、まあ、こんなことは笑って済ませることですけども、しかし皆さん最後に経験するのは命を失うということじゃないでしょうか。誰も逃げられないんです。言葉を変えれば、今日も御言葉にありました死ということですね。このように考えていきますと、いつまでも残るものってないなと思うときあるんです。いつまでも残るものないな。しかし聖書はズバリ言います。いつまでも残るものがある。もう今日この第一礼拝ご出席の方は皆さんご存知でしょう。信仰と希望と愛、これらはいつまでも残ります。その中で最も大いなるものは愛である。当たり前のようだけども、あ、いつまでも残るものって他にないんだなと思う。今日はこうして、ちょっと時間のことも考えまして、11章の25節と26節を読みましたが、11章の1節以降から少しか話していきたいと思います。このところにラザロという一人の男性が出てまいりますし、その家族であったマルタとマリアが出てまいります。この家族にいつまでも残るものを持ってよみがえる人生と導かれたということをご一緒にお聞きしたいと思うんです。そしてそれは2000年前のこの家族だけではなくて、いつまでも残るものを持って私たち一人一人をもよみがえる人生と招いていらっしゃるということを神聖な思いでお聞きしたいと思います。あ、いいですか。このベタニアというところ、あのエルサレムという町の話を聞かれると思います。約3キロほど離れておりますか、東の方に行ったところにありますが、そのところに、ラザロという人、そしてマルタとマリアが住んでおった、そのところにイエス様がご訪問なさった。この一家はいつもイエス様を喜んで招いていたんです。イエス様ことあるとこのラザロとマルタマリアの家に行ってらっしゃったということが他の箇所を読むと分かります。宿を提供しもてなした。そのうちのラザロが重い病気にかかったというところからあります。当然のごとくこの病が癒されるようにと願ったマルタとマリア、ああイエス様が今ここにいてくださったら大きな問題を解決してくださるのに、ちょうどそこでイエス様がおられるところに使いを送ってですね、このように伝えました。ちょっと聖書見てほしいんですが、こんな言い方してるんです。11章3節ですが、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです。主よ、あなたが愛しておられるものが病気なんです。それ以降読んでみますと、イエス様はマルタとマリアもラザロも愛しておられたということが書かれてあります。彼女たちはですね、 イエス様こうしてください、ああしてください、早く来てください、まあ、それよりもあなたが愛してらっしゃるものが病気なんです、正直にそれを申し上げ、イエス様にそれを任せようとしている姿、あなたが愛しておられる。イエス様という方は愛するものを最善のことをなされるお方、だから委ねたらいいんですけども、その通りなんですが、ここで委ねようとしています。ところが11章の7節以降、一気にも話していきますけれども、見ますとラザロは死を迎えてしまった、もう眠ってるんじゃないかなと思ったのに実際死んでしまったという、この家族にとってラザロが死んだという愛するもの、単なる死じゃないですよ、愛するものの死を迎えた。ちょっとこれだけ触れておきましょうか。ヨハネによる福音書ずっと言ってます。一気に今日11章まで来たんですが、7つの印がある中の最後の印が今日のところ。ですから人間が経験する最後の死というものに対して、イエス様はここに臨んでいらっしゃるわけです。愛する者の死。いかがでしょうか。皆さん、私たちはいろんな形でそれに遭遇するんじゃないでしょうか。愛する者の死。親御さんであったり、兄弟であったり、親戚の方であったり、いろんなことあるでしょう。愛する者の死に対して私たちはいつも平常の心で平静であることはできません。死に対する恐れを何らかの形でいただきます。そしてそういうことをきっかけにして、死とは何なんだろうかなと問いかける機会ともなります。あなたの人生そのままでいいの、あなたの人生このままの生き方でこれからもこれで生きていっていいのという問いかけを受けるんです。私はこれは少なからず多くの人が経験するんです。どっかで年を重ねてから経験する人もあります。私の父なんか典型的でした。この世に恐れるものはないぞと思っていた昔の師範学校出た学校の先生たくさんいらっしゃいますが、なかなか厳しい人だったんですが、恐れるものか、でも最後に死を恐れた。そして17節以降読んでいきますと、死んだそのラザロの体があったわけですが、イエス様遅すぎました。もうあなたが癒してくださる技をしていただくにはもうその時は過ぎ去ってしまいました。それに対してイエス様はどうしちゃったか、ちょっと見ていきましょう。こんな話初めて聞かれる方いらっしゃるかもしれません。イエス様、あなたが一緒だったら死ななかったのにと、このお姉ちゃんたちが言ってるわけですが、そうすると23節に、あなたの兄弟は復活するとおっしゃったんです。するとマルタは、終わりの日の復活の時に復活することを存じていますと答えています。来るべき命を信じる信仰をこのお姉ちゃんたちも持っていたわけですね。いわゆる将来に望みをここに託そう、最後に託そうとしているこの人間の姿があります。私たちは死という愛するものの死、自らの死に対して人生の儚さを少なからず痛感します。どうぞこの死を忘れないでね、死を覚えてくださいよと言っています。昔からキリスト教会は死を覚えよ、忘れない。普段だったらそんな死という言葉は触れたくないんです。でもそれは現実のことです。死を覚えよ、死を忘れなと言い続けてきました。そして実はイエス・キリストに望みを置いてきたのです。ところがイエス様はすかさずにマルタに言われたのが、今日聖書朗読で読んだ箇所、私は復活であり命であると。ここは正確には私こそが復活であり私こそが命なんだという、私だけなんだと言ってらっしゃる。私は神の子であり本当の命をこの世にもたらす。その命は死んでいく人間の命とは違う。死に直面しても 平安と恐れのにある日々を乗り越えさせるところが命だという意味でおっしゃっていらっしゃいます。実はこの方はこの後十字架におかかりになって死んでくださり、先ほどの証じゃないですが、その死に勝利して復活なさったお方です。皆さん、聖書は私たちに現実を突きつけるように言います。死には二つの意味があります。文字通り私たちの肉体が死を迎えるという死です。そのこともイエス様はすで、にご存じ、もちろんご存じの上で、私を信じる者は死んでも生きるとおっしゃった。こんなこと語るとどこにいますか、どこにありますか。肉体の死を迎えるという不安を覚える者に復活の命が与えられ、復活の時によみがえるぞとおっしゃった。そしてもう一つ、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないとおっしゃった。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。この夢物語の話ですか。そうじゃないですね。罪というのは人間の肉体が生きていても罪というものは私たちに何をもたらすかというと、永遠の死を恐れるという思い当たる。そうしたものに今この時肉体が生きているこのでも罪のように死んだようなものの状態、思い出しまんまに言いますけれども、放蕩息子の話もう一度させてください。ルカによる福音書の15章の13節11節5でしたか。父親の元を離れてやりたい放題のことをしていた弟息子が帰ってきた時に父親は何と言いました。この子は死んでいたのに生き返りとおっしゃいましたよ。父親こそ主なる神様のお姿であり、息子こそ私たち一人一人父親の元から離れてやりたい放題のことをしていたの、死んでたと聖書なんです。また他の箇所では罪と罪悪に死んでいたものだと。人間が本当の意味で心の中に深いところで魂に恐れを抱くのは、この死んでた状態に対して非常に人は恐れるんです。いろんな恐れがありますけど、突き詰めていくとここが根本原因だなということを思わされます。人間が取り巻く、人間のうちに取り巻くところのさまざまな問題、恐れ、この死の中に閉じ込められているからこそ恐れが来るんだ。しかも人は神抜きの人生を生きていくならば永遠の死の滅びが待っているぞと言います。人はただ一度死ぬこととその後裁きを受けることが定まっていると言います。私たちはどんなに精進しようが努力しようがどうあがこうが、この死の問題に打ち勝つことは誰もできない。ですからイエス・キリストは、私は復活であり、私こそが命だ、十字架の死を通して罪、一切の罪、恐れの元凶である原因であるところのその罪を許し、蘇って死に勝利するとおっしゃったんですね。それを保証するかのようにこの箇所でラザロの蘇りの技をイエス様はなさったわけであります。皆さん、死という現実、肉体の死もそうですが、神を離れた人生、抜きの人生で一番根本的な恐れをもたらすところのものは、年いったものだけじゃないですよ。幼いものにもあるんです。今日幼児成長祝福しですが、彼らが本当にイエス様を信じてほしいと願うのは、ここに原因がある、理由がある。一人の方のお話をしたいと思います。私がよく知り合っている、もう召された方ですけれども、その長次女だったかな、次女の方が8歳の時の経験です。お医者さんがどんな手立てを持ってしても命を救うことができない、とうとう8歳で短い生涯を閉じました。彼女はご両親とともに教会に集う人でありまして、イエス様の話を、先ほどの証じゃないですがイエス様の話をよく聞き、イエス様の十字架のことも、蘇ってくださったことも ああこれは素晴らしい喜びの福音だなと信じ受け入れていました。でも彼女はその8歳の時に、これ以上長く生きることはできないという死の現実を突きつけられた時に死が恐怖となったということだそうです。しかしその死の恐れに打ち勝たせてくださるのはイエス・キリストを信ずる信仰だ。彼女はそこに立ってこのようにおっしゃったと後に妹さんからお聞きしました。私はイエス様を信じているから天国に行けるよ。だから大丈夫、みんなもイエス様を信じて天国で会おうね。微笑んで息を引き取られたとお伺いしております。その時ご家族は、ああ確かに主が共におられる、神が共におられる、天国があるということを確信したんだそうです。そして妹さんもクリスチャンとして歩みなさいました。後に牧師夫人になりました。その妹さんがこう私どもに言ってくれました。あの時は本当に悲しかったけれど、姉の死は私たちの家族に本当の希望を与えてくれました。ありがとうと言いたいです。もしイエス様を知らなかったら、私たちは果てしのない悲しみの中にずっといたと思いますと後で明かしてくれました。肉体の死もあります。しかしイエス様によって罪が許され、永遠の死に向かわなくてもいいという、その救いに預かった幼子の証です。私たちはこの主イエスキリストを信じ受け入れ、死から命へと移してくださったよみがえりの人生を誰一人漏れることなく歩むのです。その人生はたとえ肉体の死を迎えた人も無駄になることはない。この死から命に移されているという、イエス・キリストによって死から命に移されているという経験をしますと、自分の置かれている立場、その状況を受け入れることができる。もう少し進めて言いますと、それまで受け入れることができなかった人も受け入れられるんです。死に対する恐れが解き放たれますから。なんか全然違うような話のようですけれども、どっか私たちはビクビクしているのは死に対する恐れが根本にあるから。しかしそれを全く受け止めてくださって、許してくださって、解決してくださったイエス・キリスト、この歩みはこの後このマルタとマリアがずっと継承していくんです。同じように私たちもそれを受け継いでいくのであります。信じてイエス・キリストを信ずることによって、よみがえりのこの人生、この差、どうぞ肉体は守られ生きていますけども、あなたは神の前に生きていらっしゃいますか、死んでいらっしゃいませんか。イエス・キリストによって、ただ恵みによって生きるものとされたこと、感謝を持ってここから歩み出そうじゃありませんか。お祈りいたしたいと思います。最後まで愛し抜いてくださる主よ、あなたは私たちを罪と死の闇から命の光へと導くために、あなただけが成し遂げることができる十字架の身代わりの死と、死に勝利してよみがえってくださいました。イエス・キリストを信じる信仰によって、よみがえりの朝にこの復活の望みに預かるばかりか、神に背いて死んでいた者に新しい命を与え、よみがえる人生と入れてくださいました。このイエス様を信頼し、イエス様につながり、その御言葉にとどまります。復活の信仰に歩み続けます。我らを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所で主の御前にお一人お一人心から祈りを捧げてください。
主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
これから、第二礼拝でもそうですが、第一礼拝におきまして幼児成長祝福式を行います。どうぞ前の方にお越しくださいませ。
それでは賛美歌57番ガリラヤの風薫る丘でを声を出さずに賛美いたします。皆様お立ちください。 岡部さんに礼拝と献金の感謝の祈りを捧げていただきます。
お祈りします。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きると。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心に感謝をいたします。今朝私たち一人一人を名を呼び礼拝へと招いてくださって感謝をいたします。私たちがどれだけ科学が進もうとも、どれだけ知識が進もうとも、医療が進もうとも、死の問題を解決することはできません。そして私たちは死に怯え、さまざまなものに救いを求めようとしております。しかし主あなたは、私を信じる者は死んでも生きるんだと、私こそが命であり真理であり道なのだと問っておいてくださいましてありがとうございます。私たち一人一人がマルタにあなたが語られたように、私を信じるかと、理解ではなく信じるかとおっしゃられたように、私たち一人一人があなたのこの言葉を素直に受け入れ、主を信じますと告白するときに永遠の命の道に生かされる、この幸いをありがとうございます。一人一人がこの告白を持って日々の生活を歩み、あなたの愛にあふれた生活を歩むことができますように、守り導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。礼拝の中でより成長祝福式も持たれました。どうぞ主よ、私たち一人一人が 幼子一人一人の名を呼び、祈り続けるものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今感謝にあふれ献金をお捧げしようとしております、捧げられますお一人お一人を豊かに祝してくださって、この献金を幾倍にも増してあなたのご先生のために用いてください。感謝し愛する主の御によって信じてお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。続いて川原谷牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。